皆さんこんにちは。人類学者の目です。この回は、人類学の学びは社会でどう生かされる？多種多様な現場を覗いてみよう。1の後編となります。後編では人類学を専攻され、社会に出た後も人類学的アプローチを活かして活躍されているゲストのお二人から見て、どのような人に人類学をおすすめなのか、また、糸島で開催されるイベントなどについて深掘っていきます。
まあ、かなりお二人は、それこそ、ちょっと雑に言ってしまうと、もうビジネスの中に人類学を取り入れるということを実際に実践されている方なので、まあ、そういった視点から、なんでしょう、どういう人に人類学はおすすめなのか、みたいなところにちょっと聞いていきたいなというふうに思うんですけど、どうでしょう、牛丸さん。
そうですね。ちょっと考えてなかったな。
すいません。
おすすめ。もちろん、多分大前提、万人におすすめの学問では決してないっていうのは、多
ああ、
分、
はい、はい、
まあ
はい。
僕らもそうでした。多くの皆さんがそう思ってるんだろうなって思うんですけど。そうですね。なんか自分の過去とかを振り返ると、例えば、何でしょう。人類学の魅力というか、ある種のユニークさの一つとして、その複雑なものを複雑なまま一旦受け止めるっていう態度があると僕は思っているんですけど、例えば数字だったりとか定量的なものってすごく世の中重要だと思うんですけれど、そういった定量化されたものとか数字化されたものでは説明しきれないような、何かすごく重要な複雑性みたいなものとか、すごく重要だけれど曖昧で言葉とか数字にしにくいものみたいな、そういった存在にすごい関心のある人って、多分人類学とはすごく親和性が高いと思ってたりするんですね。例えば過去の自分が社会人になりたてくらいの経験で言うと、例えばマーケティングとかセールスに近い戦略の仕事をしてたんですけど、いろんな世の中の、例えば何でしょう、従業員のパフォーマンスとか、会社の売り上げとか、あとは組織のコンディションとかって、すごくいろいろデータ化されて、可視化されて、集計されて、いろんなものが数字で整理されて評価されることがすごく多いんですよね。で、僕はそれはそれですごく重要なテクノロジーだったり手法だと思うんですけど、実際リクルートの現場、まあ、特にセールスの組織とかの目標を作ったりとか、戦略設計をするときにすごく感じてたのは、どうしてもそういった数字とか、可視化されたデータだけでは説明できないような事象が、やっぱり人同士の関係性とか、人が集まってグループの中ではすごく多発するんですよね。組織コンディションとかもそうで。この組織の売上が下がってるのは何でなんだっけみたいなのって突き詰めていくと、結局数字では説明できないことが多くて。例えば A さんと B さんの人間関係がすごく悪くてとか、このマネージャーの最近のなんか、人間性というか態度みたいなのがすごく悪くて、現場が疲弊してるみたいな、なんかそういうのとかって、アンケートとかでもなかなか出てこないし、数字化されたようなセールスデータとかでも説明ができないことがたくさんあったんですよね。で、そういったその定性的な、要は数字化されないような複雑なデータというか、起きている事象みたいなものって、もっと理論的にとか、いろんな枠組みを使って、しっかり真摯に考えていくっていうふうな、ことができないんだっけっていうふうに思って、大学院行くのをほぼ決意したようなものだったんですけど、まあ、そういったものに関心がある人とか、そういったモヤモヤを普段抱えている人にとっては、もしかしたら一つの、選択肢になり得るのかなというふうに思っていたりします。
その時に、なんて言うんでしょう。例えば数値化するって結構それこそ、大きい企業になればなるほど、管理するために必要みたいなところ多分あると思うんですけど、どうなんですかというのは、両立ができるんですか？ところがどうですか？
これは多分いろんな考え方があるとは思うんですけど、僕は両立をすべきだと思ってる立場で、かつそれを多分行き来するのが、もしかしたら今後の人類学やる人にとっては一つ求められることなのかもなと思ってたりはするんですよね。要は例えばその企業、まあ今おっしゃってた大きな企業とかが、そのある種数字化とかデータ化をして、それを可視化していくのって、もちろんその現状を把握する、まあ現状、括弧付きの現状を把握するっていうことと、 その現状をそのいろんな人に伝えていく、例えば株主だったりとか、クライアントとか、いろんな人に伝えていく上では、そういったことって決して無駄なことではないというか、ある種意味のあることだと思うと同時に、ただそれだけだと説明ができないことについても目を向けるっていう意味では、両方必要だと思うんですけど、それぞれ多分独立している活動では多分なくて、場合によっては、すごく簡略化というか、キュッと閉じたデータ化されたものを見る必要があるんだけれど、必要に応じて、もう少しそうじゃないものを見に行って、ここのそのデータ化されたもの、定量的なものと定性的なものを行き来しながら、そのお互いの解釈を合わせていくっていうふうな、この行き来の作業が多分重要なのかなっていうのもすごい思ってます。
なんか大きめの会社に勤めてる松野さんはどうですか？今のことを受けて。
まあ、同じね、環境にいたので、そう、よくわかるな、というところはありつつ、そうですね、私はなんかそこをすごい大事だなと思いつつ、結構変えていくのはすごく大変な部分、チャレンジングな部分でもあるなと思っているので、なんかそれもやりつつですけど、自分ができる範囲だと、まあ、デザインとかに関わっているメンバーにもうちょっとこう、広げていくっていうのが、まずファーストステップとして、なんか相性がいいのかなと思って考えてます。だから例えば、まあ、サービスのデザインをやっていく、本当に作っていく人たちが、まあ、自分の思い込みだけではなくて、いろんな立場の人がいるんだなっていうことを前提にデザインできるだけでも、少しアウトプットでやっぱり変わっていくだろうなと思っているし、あと何よりやっぱデザインをしていくって、社会に何かしら変化を起こしてしまうということなので、なんかそれによってどうなったのか、いいことばかりじゃなくて、時には思ってもいなかった方向になってしまったという現実を受け止めないといけなかったりするんですよね。だからそういったところも、なんか人類学っぽいというか、長期的に、ずっと捉え続けていく人類学の視点とかってすごく大事なポイントだなと私は思っているので、なんかまずはそういう現場で作っている人たちと共に、まあ、人類学っていうのをやれると、なんかものづくりのやり方変わるんじゃないかなって期待してますし、ただ現場だけだとなかなかこう大きな意思決定までできなかったりもするので、牛丸さんがおっしゃってたような部分っていうのは多分次の壁になってくるのかなっていうのは、まあ、想像しながらやっている部分ですかね。
なるほど。ありがとうございます。そうか。難しいですね。難しいですけど。なるほど。そういえば、なんか水上さんと松園さんはそれこそ、こう、デザインと人類学に関して、ちょっとなんか対談のイベントをされてましたよね。
そうですね。楽しかったですね、あの対談は。
もう半年ぐらい前ですかね。去年の夏だったので。
ああ、そっか。松園さんはより、その、なんでしょう。デザイン人類学というか、そういう方向、そういう側面の方って感じなんです、
まあ、そうですね。私はその修士のフィールドが、まあ、デザインの現場。企業の中でサービスを作っていく、そのプロジェクトの中で、まあ、どういったことが行われているのかというのの事例研究だったので、まあ、領域としてはまあデザイン人脈と言われるような部分にちょっと重なる部分はありますね。まあ、ただ、こう、人類学者と共同する事例っていうよりは、まあ、企業の中でそういう人類学者はいないんだけれども、どういった形で取り入れうるのか。人類学のなんか要素とか考え方とか、まあそういうところ、完全に長期のフィールドワークができなくても、別の形でなんか再現し得るのかっていうのが私の気になっている問いなので、まあそういったことをいろいろ試しながら、デザインの現場でやっているみたいな感じですね。
今回の豊島のイベントの話に最後にちょっとシフトしていこうかなというふうに思うんですけれども、ちょっと簡単に水上さんからなんか何でしょう、こう、イベントとしてはなんかどういうターゲットの方というか、どういう方に来ていただきたいと思っているかみたいなところを教えていただいてもいいですか？
そうですね。今回のイベントは合宿とオンライントークイベントの2本立てでやっているんですけれども、合宿の方は、ありがたいことに好評で、もう満席になってしまったんですね。で、そちらの方は、1泊2日で糸島をフィールドワークして、で、どんなことが見えてくるかなっていうのを皆さんで体験してみるっていう、まあ、人類学をちょっと、体験できるような、コースなんですけれども、オンラインイベントの方は、ビジネスと人類学っていうふうに、まあ、テーマを作っていて、で、実際ビジネスの現場で、人類学的なことをやろうとしている、松園さんだったり、牛丸さんだったり、飯ワークの比嘉だったり、を皆さん集めて、どんな実践をしているのかとか、まあ、どんな困難があるのかとか、今後どういうふうにしていったらいいかっていう話を、トークできたらいいかなって思っていて、そちらはオンラインで配信するっていう予定です。
またいちいち振っちゃって申し訳ないですけど、牛丸さん的には今回のイベント、どういう方におすすめですか？
そうですね。多分何かしら人類学の何かの要素に関心を持っていて、ただその関心だったり、普段の、まあ、ご自身で勉強されてる方も多いと思うんですけど、やってるそのインプットだったり関心を、もう一歩踏み込んで、実践に生かしたいけれど、まだ生かせてないというか、その生かし方、実践の仕方の方向性をすごく探ってる人たちにとっては、僕らも一緒に議論を参加させていただけますし、あとは多分他の参加者もすごく多様な方々が多いと思うので、そういった横のつながりでの議論を通して、そういったヒントを得られるんじゃないかなと思うので、そういうのを探してる人にとってはすごくいい機会になるのかなと思います。
なるほど。ありがとうございます。松園さんはいかがですか？
はい。私もなんかどんな人でも来てほしいなと思ってるんですけど、私会社で今人類学部っていう部活動をやってるんですね。人類学の、まあ、勉強会をする緩やかな部活動みたいな感じで、水上さんと牛丸さんにもゲストで来ていただいたりして、まあ、そういう人類学の実践をやっている方と話そうとかワークショップやっていて、実はその部活にすでに60人ぐらいこの間数えたら入ってたんですよ。
すごい。
で、そんなに会社の中にも興味ある人いたんだって私もびっくりしましたし、ちょっと話をしてみると、なんかいろんな切り口に興味を持ってるみたいで、まあその映像になんか反応した方もいれば、なんかもうちょっと人間そのもののなんか生物的な部分も含めて人間を知りたいとか、まあいろんな人類学っていうものに対してふんわりとこう重なりを感じている。それってやっぱ人類学っていう領域がすごく広いし、ふんわりしてるからこそ、いろんな人になんか引っかかるんだなーっていうのを思ってたりするので、まあ、多分私たちのイベントもあまりこう誰々に来てほしいっていうよりは何かしらなんか気になったらぜひ入り口として参加してもらえると今後の人類学とのなんか接点を作っていく最初になるかなとか思っているので、はい、誰でも来てほしいっていう感じですね。
そうですよね。今回人類学をビジネスに生かすっていうタイトルつけてるんですけど、多分、ビジネスだけではない話が出てくるかなって思っていて、だから本当にさっき言ってた、その島田さんが映像人類学っていうものに行ったいきさつみたいな話だったりとか、松園さんの、大学院での研究の話だったりとか、結構いろんなことが出てくるかなと思うので、本当に人類学にちょっと興味あるよっていうだけでも、見てみると面白いんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。なんか私と水上さんのそのイベントも行政の方来てたりとかしましたし、牛丸さんも行政のプロジェクトとかやられてると思うので、なんかビジネスとは言ったものの、そういった行政の方とかもぜひ来ていただきたいですし、逆にザ・人類学者みたいな方も来ていただいたら、いろんな意見が出るかもしれないですよね。
そうですね、確かにそれくらい多様性は面白そうだなっていうのと、なんだろうな、決まった人類学の定義とか、あるべき応用方法を知りたいというよりは、一緒にその辺も考えて作っていける人たちが来てくれると、さらに面白くなりそうな気は聞いてて思います。
なんか、僕も体験したことなんですけど、なんか僕が、漠然と人類学というワード知らなかったけど興味を持ってたことが、なんか人類学につながってたことを後から知るみたいな、僕自身結構あったので、なんかむしろだから、行ってみて、なんか、あ、これつながってるかもしれないみたいなことを、ここで確認するというか、知るみたいな、そういう機会にも、そうだなと、ました。ありがとうございます。そしたらでは、そろそろお時間なので、今日はこの辺りで失礼したいと思う。失礼させていただき、え、ん?この辺りで終わりたいというふうに思います。あ、ゲストのお二人、今日はお越しいただきありがとうございました。
ありがとうご
あ
ざ
り
い
がとう
ま
ございざいました。